それ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
やっぱり疲れてるときはルパン三世パート2に限るポンです。
世の中全部種ショー種ラジよろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。気になるドラマの感想考察思いつきを喋ります。今回はですね、この放送日ではもう最終回かな。今回、最終回を迎えた今日の猫村さんドラマですね。あと、先日、NHK で放送された、これっきり様に見る超短時間ドラマの可能性、僕らが見たい短時間ドラマとは、についてちょっと考えていきたいなと思っております。
はい。
で、今日の猫村さんね、まずは、テレビ東京で深夜帯にやっている、ものすごく短い時間のドラマ、ドラマの時間自体は2分30秒とかですかね。くらいのドラマ、枠としては6分ぐらいかな。CM 入れてそんぐらいの枠ですけど、まあ結構特徴的な形式で、かつ、キャストの豪華みたいなところで注目が集まってるドラマではありますが、まあこういった超短時間ドラマってなかなか今までそんなには数はなかった。深夜時間帯とかにちょくちょくあったりとか、あとは番組と番組の間にちょこちょこあったりとかみたいなのはあったかもしれないんですけど、おそらくこのドラマとしてこれだけフォーカスが集まったのは今日の猫村さんが結構トピックスとして大きいのではないかなと思って今回ちょっと取り上げてみたところです。で、超短時間ドラマっていうのは、まあ、僕が勝手に名付けた言葉で、もしかしたら他にですね、すでに業界的には用語としてあるのかもしれないですが、ちょっと調べきれなかったので、今回一応便宜的に超短時間ドラマと呼んでいますが、一応定義としては、まあ、10分以内のドラマで、なんか番組と番組の間に挟まれる6分くらいの枠で放送されることが多いんじゃないか。あと、まあ、そういうのっていうのは、実は、その、まあ番組のね、編成上の都合でここ空いちゃったからなんかドラマでも作ってよみたいなものか、あとは配信サービス、最近はね、TVer とかだけじゃなくて Paravi とか、いろいろテレビ局ならではの配信サービスできてきてますけど、そういったところでのまあ数を稼ぐみたいな都合があったりとか、あとは制作上のね、なかなか時間をかけてドラマを作ることができない状況。まあ、今回のコロナ禍とかはまさしく象徴的なことだと思いますけど、そういった都合により生まれているんじゃないか。まあ、そんな感じで超短時間ドラマというものを定義づけているところでございまして。今回ね、このドラマ語りのコーナーも毎回ちょっと長くなりがちなので、今回は超短時間でね、お送りしていきたいと思いますが。
あ、はい。
今日の猫村さん、まずじゃあ取り上げていきましょう。まあ、家政婦のね、猫村さんという、まあ、猫ちゃんが、とあるお家に、家政婦として出向、仕事をしに行って、その仕事先の家族であるとか、あと周囲に住んでるね、街中に住んでらっしゃる他のご家族であったりとか、お店の方との、まあ、交流みたいなものだったりだとか。あと、もともと実は猫村さんは別のお家で働いていらっしゃって、そこでのお坊ちゃんっていうね、お子さんとの関係性みたいなものが、まあ、描かれる、ドラマで、まあ、ほのぼのとした感じ、日常を切り取る。まあ、時々、その猫村さんが猫だと気づか、普段はすごく仕事ができる人なんだけど、なんか猫だということを気づかされるような、なんか猫、爪を研いだりとかね、なんか作ってるのが猫ママだったりとかね、ところどころそういうのも、入れながら、すごく、SF 的な設定ではあるんだけど、描かれてるのは限りなく日常というドラマだったりしますけれども。これ、ポンさんは見てらっしゃるんでしたっけ？
ちょこっと見ました。
どんな感想ですか？
難しいですね。
うんですよね。うん、すごく難しいですよね。うん、わかるわかる。
いや、なんか、いや、面白そうだなと、初回とかも見たし、見てたんですけど、うんうん、だんだんこう、なんかサービスカットっていうか、面白いでしょみたいな感じとか、あと、まあ、すごく音楽が良くて、良すぎてプロモーションビデオに見えたりとか、なんかこう、短いから力が入れられすぎちゃうのかなと思うんですけど、なんか俺の中では、こう、トゥーマッチというか、漫画の猫村さんって本当にさりげない 絵で、
うん、
あの、線で描かれてるから、うん、なんか、うんうん、意図はわかるんだけど、なんか、うん、ちょっと、うん、なんか、別に俺が見なくてもきっと誰か、好きな人がきっといるんだろうな、ぐらいな、なんかそういう感じになってきて、うん、ごめんなさい。別に嫌とかじゃないんだけど、なんかそういう感覚に陥りました。うん
なんかわかる気はしますね。まあ、坂本龍一さんとね、ユザンさんかな、あれ違ったかな、が作った楽曲で、松重豊さんが歌うね、猫村さんのテーマみたいなのがあるので、かなりそれに引っ張られるところは確かにあったりとか、あとなんか物語を追うというよりはなんか出てくるキャストの方々がね、映画のとこに出てくる方ばっかりで豪華なものだったりするので、そっちになんか目が入ってて、ストーリー、安藤桜はそんな使い方するかよみたいなのがちょっと突っ込みどころとしていろいろあったりとかするものだったりはしますけれども、僕はまあこの物語の中でちゃんとそのキャラクター、まあ極端なキャラクターではあるんだけれども、家族一人一人のなんか持っている悩みとか、そういうものをちゃんと映し取ろうとする意思は、感じられて、そこは、まあ、よいかな。ただ、物語としてはなんかあってないようなものだよな、みたいな、この雰囲気を楽しむもの。してなんか毎週その放送はされているけれども、それを毎週楽しみに待つというよりは、なんとなくなんか録画しといて気が向いた時に見るような感じ。でも、その録画してても6分ぐらいなので、なんか切り替えるのがめんどくさいというか、1時間ぐらいとか30分ぐらいの番組だったら、そのぐらいの時間なんか別に、ね、終わってもその次のものに切り替えなくて済むんだけど、6分ぐらいですぐに終わっちゃうんで、なんか切り替えるのめんどくせえな、みたいなので、ちょっと見逃しがちみたいなのがあって、この、猫村さん取り上げるというタイミングで僕は一気に見たんですけど、なんか、うん、難しいなっていうのは、正直なところだったりします。面白いんですけどね。
ポジティブ、ポジティブ。俺が、
ちなみに、
言っちゃったけど、はい、どうぞ。
この松重豊さんに、はい、インタビューをしたのを見ると、なんか今日の猫村さん、このドラマ版の一応ベンチマークは、E テレでやってる2355っていうね、5分ぐらいの23時55分から始まる、佐藤正彦さんとかがね、作っている、ちょっと、ユニークな、ちょっと見方を提示するようなね、ああいうものが、実はベンチマークなんじゃないかな、みたいなこともおっしゃっていたりしたので、なんかまあドラマとしてというよりは本当に見ていて、いろいろと、なんだろう、ゆったりと癒されるような感じっていうのも狙っているところではあったりするのかなとも思ったりします。で、あと、これっきり様っていうのは、僕らは、東京に住んでると、10分の総集編がこの前の8月の末ぐらいに放送されたんですけど、本当は、NHK の関西の方でね、8月の17日から21日に、第1話から第3話が2分間、第4話、第5話が3分間というすごく短い時間帯で描かれて、まあ、木更泉さんという、まあ、有名な脚本家さんが、務められて、で、今をときめく2人の若手、俳優さんたが、2人で、夏休みのね、高校野球っていうものと、夏フェスという、まあ、大きなイベントをこのコロナ禍において奪われてしまった少年少女が出会う話だったりします。で、まあ、僕はこのドラマについて、これちなみにポンさんは見てないですよね。
見れませんでしたね。
そうですよね。なかなかこう意識して見てないと。僕はNHK のドラマをツイッターをフォローしていたりするので、それチェックして見つけたんですけど、まあ、10分間にその青春が凝縮しているというとか、このコロナ禍において、多くの高校生たちが抱えたであろう。まあ、それは高校野球と夏フェスだけに限らず、例えば、高校の総文祭というね、演劇の学園祭みたいな、演劇の甲子園みたいなものも中心になったりとかしてますし、いろいろなジャンルで、置き換え可能、自分たちのその重要な、ある種の人生の中一つの物語であったはずものものが、失われたという、ものだったりするので、そこで語られる、葛藤であるとか、それを、その状況を、今、ポジティブに考えようってことだったりとか、あとは、失われたっていう風なことで、かわいそうって世間的には見られるんだけど、実はその、人によっては、それがかわいそうではなくて、むしろ、それの方が安心している、良かったんだと思っているっていう、いろんな、考え方を提示してくれるようなドラマで、すごく、10分という時間の短さに、 必死ですごく充実感、充実しているというか、密度が濃いようなドラマだったりします。シチュエーションはね、川辺で二人が語っているだけで、まあ、ところどころそのシーン的には切り替わるんだけど、場所は同じ川辺りのところっていうところで変わらないドラマとしてはすごく作りも良かったし、前に、ま、瀬戸内海っていうね、二人がずっと日常、ぐだぐだぐだぐだ喋ってるだけのドラマとかありましたけど、それと比しても、なんか、より物語がすごく詰まっているような、ああ、ドラマだったので、すごく良かったですし、この、やっぱコロナ禍におけるね、なかなか、多くの人は想像し得ないような、当事者の心情みたいなのを描くという意味では、今作る意味があり、まあ、急いで作るとか、ソーシャルディスタンスを気にしながら作るっていう、このコロナ禍の制作事情においても、この10分間、まあ、放送層では、ま、合計10何分かですかね。もうちょっと長いですけど、そういう制作の体制においても、こういうものを作るっていうことの、まあ、なんて言うんだろう、必要性があった中で、この短尺っていうことに、まあ、ある種意味があったみたいなところが、あるようなドラマだったなと思って、これはすごく僕は好きだったりしました。あとなんか短尺で思い浮かぶのが、スペックというね、TBS の人気のあった、あれはミステリーなのかな、シリーズがありますけど、それの番外編みたいな感じで、スペックサガ完結編6というシリーズがあって、それが、まあ、もともと6っていうドラマ普通の尺であったのを、それを短くしたバージョンを、パラビというね、配信サービスで、配信したっていうのがありましたが、これはなんか、なんでこれを短尺でやろうとしたのかな、みたいなのがちょいちょいあって、なんか見すぎ、普通に見にくいんだけど、みたいなものがあったりとかしたりとか。なんかその短時間であるってことを、その自分たちが作りたいドラマっていうことよりも優先してしまったがゆえの、ちょっと、何かしら悪影響がちょっと出てしまったのかな、みたいなことも、思ったりはしました。ポンさん、他になんかすごく短い10分以内ぐらいのドラマでなんか浮かぶものってあったりしますか？
いやね、全然思いつかなくてね。
うんうん。
まあ、無理やり調べたの、タモリと鶴瓶っていう、
はいはい。
NHK で2015年かなんかにやってた、うん、まあ、秋元康かなんかが絡んでる、まあ、本当にゲリラ的に二人が NHK の中歩いてるみたいな、なんかそういう、
まあ、なんか見た気がする。うん、うん。
あったんだ、はいはい、そうですけど、まあそういうのがあったんですけど、うんうん、まあこれなんかは、そうね、まあ5分以内というやつで、
うんうん、
ありましたかね。で、
短い。
まああと、ちょっと思いつかないんだよね。やっぱどうしても、15分ぐらいのものだったら、まあね、それこそ朝ドラもありますし、
うんうん、
あと、まあちょっと番宣に近いですけど、その、例えば踊る大捜査線だったりすると、スリーアミーゴスだけが出てくるドラマみたいなのが、深夜にやってたりとか、なんかまあ、
これってどんぐらいの時間でしたっけ？ 10 分ぐらい？
あれはね、15分ぐらいだそうですけど、
枠は15分か。うん、うん、
うん。まあそういうのがあって、たりしてたかなというふうに思いますね。あと、まあ、ちょっと違いますけど、俺の話は長いっていうドラマは、
はいはい、
短尺というわけじゃないですけど、まあ、その、サザエさん方式みたいなことを歌ってると思うんですけど、
なおまかね、
まあ、話自体は、はい、うん、短めにするとかっていうのはあったりはしたかなとは思いますね。あと、これもどうかな。昔話法廷ってわかります？
あー、はいはいはいはいはい、ありましたね。
今でも
時々、E テレの、はい。
E テレの、そうそうそう、E テレでやってる、うんうん、まあその、昔話、三匹の小豚とか、カチカチ山みたいなものを、うんうんうん、これを、いわゆる、まあ事件として捉えて、
うんうんうんうん、
狼を殺した豚たちの容疑を、果たしてこれどういう罪に問うべきかっていうことを、取ってみるみたいな、うんうん、模擬裁判みたいなものを、まあ、学ぶ。そして、その、まあ、罪とは何だとか、うんうんうん、いうことを、まあ、考えるみたいな、なんかそういうふうなやつがあって、これも、まあ、10分ぐらいなんですけど、まあ、うんうんうん、ドラマとしても面白い。短いっていう意味があるよね。その、結構尻切れなんです。最後、結論は 出るわけではないので、
ね、皆さん投げかけてきますよね。
みたいな、うんうん。そうそう、そういうようなものだったりはしますかね。うん、まあ、そう、うんうん、あとはまあ15分とか30分とかっていうやつなので、超短尺、ショートドラマっていうには、まあちょっと、また種類が別かなと思いますが。
やっぱりそこ一般的には15分が多い。やっぱ15分、30分、60分、まあ60分が54分になったりとかね。なんかそこら辺の、こう枠が多い中で、あえてこう単あ、さらに短尺にするっていうのは、なんかそれ相応の理由があるところなのかな。でも確かに昔話法廷とか思い出すと十分にその枠の中でも一つの物語は描けるって思うと、今はその必要性に駆られてそういうものを作ってるかもしれないけれども、意図的にこういう超短時間のドラマっていうのを作ることって、まあ編成上の都合とか僕はテレビ局のあれはわからないですけど、なんか可能性はあるのかなとはちょっと思ったりするので、なんか僕らが見たい超短時間ドラマみたいなのをちょいと考えて今回、終了としたいなと思ってるんですけれども、
うん、
例えばその、毎週か毎日、なんかリアルタイム で特定の人物の日常を映し取って、なんかその合間、例えばその、9時54分から10時の間とかで放送するんだとすれば、その次の週までのそれ以外の時間、朝0時から9時54分までと10時から12時までの時間のことに何が起こったのかをなんか想像させるようなドラマみたいなものってできたりしないかな、みたいな。その部分だけを見て、その人の人生模様をなんか想像させて、まあ、ある種答え合わせみたいなものを、まあ、ウェブサイトとかでやるみたいなこととかできないかな、とか、あとは、その、まあ、さっきの、スリーアミンゴスの踊る大捜査線のやつに近いですけど、なんか直前に放送している番組の内容を受けて、なんか特定の人物がこう、それについて解説、まあ、ある種キャラクターを演じながら、解説するとか、その、サイドストーリー描かれなかった物語みたいなのを、ちょいと差し挟むようなものとかできないかな、とか、あとは、なんか、短時間って言うと思い浮かんだのが、なんか、料理とか、ポンさんがね、好きな料理番組とか、3分クッキングとかあるじゃないですか。まあ、3分で終わらないですけど、ああいうものとか、あとはなんか、落語とか漫才とかも一席あたりなんか、5、6分とかで終わるものが多かったりするなと思ったりしたので、そういったなんか特定のキャラを演じつつ、料理を作るとか、落語をする、漫才をするみたいなことっていうのが、ちょっとできないかなと思ったりとか、あとなんかさっき僕はタモリと鶴瓶聞いて思い出した感じなんですけど、鶴瓶さんが同じくやってる筋なしっていうなんか、一定の設定はあるんだけれども、そこからどういう風に演じ分けるかっていうのはゲストの方との、まあ、コミュニケーションに合わせるみたいな感じで、まあ、アドリブを聞かせながらやるものっていうのを、その短時間でできないかなとか。あとは、その週に起きているニュースとか、その日に起こったニュースみたいなのをテーマに、ある種、まあ、社会問題を提示するようなドラマ、まあ、一種、サタデーナイトライブ、海外で言えばサタデーナイトライブというか、なんだ、夜の時間帯にやっている、スタンダップコメディみたいなものが近いかなと思うんですけど、そういったような、番組も、実はその短時間という枠であるならば、できる可能性があるんじゃないかな、とかっていうのを、ちょいちょい考えて
ます。大人の漫画だね。
大人の漫画。お、来た。何ですか？大人の漫画っていうのは。
クレイジーキャッツの大人の漫画っていう番組が昔ありまして。
はい、へー、知らない。面白そう、う
ん。まあ、それは知らないで当然ですよ。1959年から1964年ですから。
すごい。すごいな。
これでもね、はいはいはい、すごいんですよ。
はい、
月堂の帯番組で、昼12時50分から10分の生放送。
うん、ほうほうほうほう。
開始しばらくは5分間の番組。
本当だ。ほうほうほうほう。
まあ、生放送で、毎日の新聞記事を元にしたコントをしてたんだ。
うん、まさしくだ。はい、はい、はい、はい。ま
あ、ちなみに、ディレクターとして元っていうか、杉山浩一が、ね、フジテレビの人なのね。
はい、
藤山こう、杉山
こ
う、もともとはね。まあ、っていうことで、青島幸男、元東京都知事が構成を担当してたということだそうですけども。まあ、これちょっと伝説的なもんですけど、まあ、こういうのもあったので、これ、まあ、ドラマとエントリーするのはちょっと微妙かもしれませんけど、まあ、毎日のものを、 この、
うん、
一旦フィルターをかけてドラマ化する、まあ、コント化するっていうのを毎日もしてきたとしたら、うん、まあ、今だと、ニュースペーパーがやるのかわかりませんけど、なんかそういう。
やっちゃうとな、なんかあれですけどね。
まあでも、時代っていうものを背負う、うん、うんうん、ことをね、なんかこう、ドラマの制作側とかスタッフとか、ね、局に割とこう、依存というか投げがちですけど、うんうんうん、こういう生で自分たちが作るっていう立場になるとすると、結構これやる人のね、根性試されると思うんで、まあまあお笑いの人になるのかもしれませんけど、うん、こういうものも過去あったんで、はい、今でもできるかもしれないね、もしかしたらね。
いやー、あれですよ、だからクレイジーキャッツならば今やるなら星野源でしょ。星野源にやってもらうべきでしょ、これは。
いやー、急に見る気失ったわ。ごめん。
なんでだ。なんでだよ。
わかんないけど。まあまあ、いや、でも、そこはだから、ね、その、いや、つまりさ、なんかこう、これだったら枠として成り立つでしょっていう感じが欲しくないっていうのが俺の希望ね。なんか星野源が出ることで安牌になる感じが嫌なんだよ、俺。別に、現在何にも僕はないけど。
続いて欲しいでしょ。これせっかくやるなら。いや、でもこれすごいね。
まあ、いや、そう、だからその辺がまあ難しい。まあもちろんでも当時はクレジケツクソ人気者の時だったと思いますから、まあそういう意味じゃ彼らが出ることに成り立てたのかもしれませんけどね。
あ、これすごくいい。あ、まさしくですよ。こういうのをやってほしいな。
確かに。あとまあ、その、ちょっと僕が猫村さんのまあ制作意図に近いのかもしれませんけど、やっぱり何？なんか癒しのドラマを見たいのかなっていう感覚はあって、冒頭で仮面ライダー、仮面ライダーもそうなんだけど、冒頭でルパン三世を見てるって話をしましたけど、うん、ルパン三世とか、はい、あと仮面ライダー、今1号、2号が、再放送してるんですけど、
はいはい。
あと漫画で、宇宙艦隊ティラミス、宇宙戦艦ティラミスっていうくだらない漫画、アニメがあったりとかして、うんうん、まあそういうの、これも、賞味、オープニングとエンディングの曲が入って10分しかないから、うん、もうほとんど本編ないようなもんなんですけど、なんかこういうのを見てて、その、
うんうん、
まあもちろんこういうものでなんかいろんなことを考えるっていうのもあるけど、なんかこう、昔見たことがあって、ああ、これね、ははは、みたいなこととか、あ、ルパンの作画っていいなとか、うんうん、ナンセンスだな、ってアニメをちょっと笑うみたいな、うん、なんかそういうことを本当に5分ぐらいだとちょっと求めちゃう感があるのかなと思ったりもするので、
うんうん、
やっぱね、5分じゃその、見切り、どこまで見れるかってなかなか難しいし、だからそういう癒し系っていうものもありだろうし、うん、あと、うんうん、E テレの方とベンチマークみたいな話で言うと、やっぱり、ね、うん、E テレの方はね、やっぱ詩なんですね。ポエムなんですよね。なんていうか。
ポエム？ほうほうほうほう。
本当に5分少々しかないような中で、めちゃくちゃ内容がね、うん、まあ、薄いって言うとなんだけど、その間をスカスカ開けてるんです。行間というか。だから本当に、まあ、子供たちが動きを見て楽しむっていうふうなこともできるし、これってどういうことなんだろうっていうふうにこう、投げかけて終わるみたいな感じだったりするので、なんかそういうぐらいな余裕というか、これってこういうものです。癒し系のドラマですっていうふうに枠を作らないで、なんかポーンと投げるようなドラマを、それこそなんか突然、なんか毎日、今ね、その、なんていうんですか、お袋ごちそうさまみたいな武田鉄矢がやってるようなミニ番組の枠で、
うんうん、
何が言いたいのかギリギリわかんないみたいな、そういうドラマとかをやってくれたら、なんかちょっと見甲斐があったりするのかなとか思いますね。
うん。いや、ちょっと何やってんだかよくわかんない。
わけがわかんない方が、
うん、
うん。そう、なんかね、普通のドラマって多分企画書もあって、こういう意図でこういう人たちを応援したいとか、うん、今の時代を映してとか、なんかそういうことやりがちなんだけど、なんか民放に足りないこととか、うん、ドラマとかに足りないことって、そういう、なんていうかな、小さい隙も小さいまま見るみたいなことかなと思うんで。
うん。
そう、だからね、そういうことを猫村さんにちょっと期待しちゃった面も僕はあって、なんか、
うんうん、
まあまあまあ、まあ、いろいろ意見はあると思います。
うん。ありがとうございます。ということで今回ですね、今日の猫村さんコレッティ様を中心に、まあ超、超短時間ドラマの可能性というか、どう、僕らが見たい短時間ドラマ、超短時間ドラマってどういうものかね、みたいなことを考えさせていただきました。お送りしましたのは、オレンジと、
はい、 24分45秒になりました。皆さん頑張っていきましょう。ポンでした。
タネラジ、また。